ようございます。聖書と福音の時間です。冬に入る温泉、それも露天風呂は格別です。体は暖かいのに頭はすっきりとしています。そんな時、夜空の星を眺めていると聖書の言葉を思い出します。あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。神様のぬくもりを感じますね。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は三綿直人さんです。
おはようございます。三綿直人です。先日、子供に聞かれて答えるのに困る質問という話を友達としていました。その友達には5歳になる子がいるんですが、最初の人間はどこから来たの？と聞かれて、答えに困ったって言うんです。お前みたいに神様が作ったって答えたらそれは簡単やけど、なかなかほんまにちゃんと説明しようと思ったら難しいもんやで、と言ってたんですね。いつの間にか人間になったっていうのは納得いかんし、5歳ってなかなか賢いねん、と言ってました。あなたは人間がどこから来たのか、人間とは何者か、この問いに真正面から答えることできるでしょうか。今日は聖書から神様によって作られた人間ということについて考えてみましょう。1つ目、あなたは神によって作られた存在である。まあ、聖書はそのように語ってるんです。創世記の2章というところにこのような言葉があります。その後、神である主は土地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。アイルランドの世界遺産にニューグレンジという仙洞墳があります。仙洞墳というのは仙洞があるお墓ということなんですけど、仙洞っていうのは入り口から通路が伸びている、その通路のことを仙洞って言うんですね。入り口を入って仙洞を通ってお墓の骨が置いてあるところがある。それが仙洞墳っていうそうですけど、このニューグレンジという仙洞墳は世界遺産なんですね。このニューグレンジはどのようにすごいかというと、まず古さがすごいんです。5000年前に作られたとされているそうですけれど、あのエジプトのピラミッドよりも古いとされてるんですね。そしてこの17メートルの長い仙洞に1年に1回だけ太陽の光が差し込むように設計されてるんです。その1年に1回だけっていつかというと、冬至の日の朝、ルーフボックスから光が差し込むんです。冬至の日の朝だけなんです。多くの人が設計の精密さ、5000年前の人がどうしてこんな高度な技術を持ってたんだろうと驚いているって言うんですね。現在でもこのニューグレンジを訪れた観光客は、冬至の日の朝に差し込むこの一大イベント、大人気だそうです。でも1年に1回だけでは少なすぎるということで、今夜に行って、ルーフボックスから光を入れて再現させるイベントが大人気だと言っていました。さて、このニューグレンジという世界遺産、仙洞墳を見て偶然できたとは考えにくいんです。5000年前の人がどれほどの知識があったか、また技術があったか、それは詳しいことは私にはわかりませんけれど、ただ一つ、その太陽の光が1年に一度だけ、しかも冬至の日の朝、仙洞に差し込むように設計されてるというところに知恵を感じるんですね。知恵ある背後には知恵者がいます。さて、 一年に一度だけのそのことの中に知恵を感じるとすれば、この地球という私たちの住まい、また私たちの体という私たちの人格を入れる入れ物、これはどれほど精巧にできているでしょう。私たちはこの地球や体や自然界に知恵を見出すのではないでしょうか。一つのお墓ですら偶然できないとすれば、私たちは偶然できることはないのです。それは論理的に理性的に考えて偶然ではないと私は信じています。あなたは神によって作られた存在である。これは子供騙しの答えではなくて、まっすぐ聖書が語っているあなたへのメッセージなんです。二つ目のポイントは、あなたは唯一かけがえのない存在だと聖書は言ってるんです。聖書の中にこんな言葉があります。あなた方は神の作品だ。この作品という言葉はギリシャ語でポイエーマという言葉ですが、英語では God's Masterpiece となってます。マスターピースっていうのはオリジナルなもの、一つしかないもの、コピーとして作られたものではないもの、質の高いものという意味があります。まあ私たちがよく知ってる言葉でマスターキーってあると思うんですけど、それは親鍵ですよね。コピーしたものではない、元々の鍵という意味です。コピーした鍵からまたコピーした鍵を作ると、だんだんと合わなくなっていくんですよね。ですから絶対なくせない唯一の大切な貴重な鍵をマスターキーというわけです。私たちは神のマスターピースだと聖書は私たちに教えています。あなたは唯一のかけがえのないコピーではないオリジナルの質の高い存在だと言ってるんです。多くの人間がいますから、私たちはもうあの人と比べたら私なんてとか、あいつと比べたら俺はまだ役に立つとか、比較の中で私たちの価値を考えようとしますが、聖書は、あなたは神の唯一の作品である。そのように私たちに語ってるんです。あなたは尊い存在なんです。3番目は、あなたは神に愛されている存在だ、ということです。大阪府立淀川工科高等学校の吹奏楽部のドキュメンタリーを見ました。その顧問の先生が名物顧問なんだそうですけれども、まあ、こんな風に吹奏楽部の生徒に教えているシーンが印象的だったんです。まあ大阪の先生なんで大阪弁で喋ってはるんですけど、おい、お前、人間はな、冷たい息と熱い息を吐くことできるんや。意味わかるか?って言ったら、生徒がはいって言うんですね。私はテレビの前で意味わからなかったんです。でも生徒がこう言ったんです。はい先生。と吹けば冷たい息です。と吐けば熱い息です。その顧問の先生がこう教えてるんですね。これはな、ロボットにはできへんことや。人間だけができるんや。なんでできるかわかるか。お前ら、生きっちゅうのはなんて、漢字でどない書く?はい。自分の心って書きます。その通りや。お前らの心が生きになるんや。吹奏楽は、生きで演奏するんや。そのために大事なんは、お前らの心や。だから、心がまず大事なんや。と、教えてました。私は本当に腑に落ちたんですね。でも最初に読んだ聖書の箇所にこのように書いてありました。神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。あなたは神の息を吹き込まれて作られた存在です。神の息、すなわち神の心があなたに注ぎ込まれて、あなたは作られたのです。ロボットのようにではなく、あなたは愛されて大切なものとして作られたんです。人間とは何者でしょう。神によって作られ、唯一かけがえのない存在で、 愛されている存在、それがあなたです。ぜひこの聖書から正しい人間観をお持ちください。心からお勧めいたします。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。